こんにちは、馬乗りラジオです。私が斉藤馬乗り管理人の馬乗りでございます。今回も、スカイプという音声チャットのソフトを使いまして、大阪の与田さんと私、東京の馬乗りで楽しいお話をしようと思います。与田さん、どうもこんにちは。
はい、どうもこんにちは。
ですね、
はいはい、
まあ現在編集中という状況で、はい、まだ、ちゃんとアップするかどうかも決まってないような状況の、はいはい、実は収録が一つございまして、
はい、
先週実は2本撮りしたんですよね、
はい、
うん、1本終わってさあ寝ようかとか言ってた頃なんかバラバラっと見てたらえーっていうような情報が入ってきまして、それはまあ、あのサディスティックミカバンドだったんですけれども、サディスティックミカバンド話で1本撮ったんですよ勢いでね。それを今日上げて明日この放送を上げようかななんていうふうに思ってはいるんですが、
はいはい、
無事にまあ上がれば、話の辻褄が合うし、上がらなければ辻褄が合わないんですが木村カエラとはね、ボーカル、
まあね、そうきたかという、ね、
そうきたかというね、
うん、
まあ僕はあのとあるね女性をリードボーカルであろうと予測したんですけどね。
めちゃくちゃで
したけど。非常に惜しかったですよね。コンセプト的には僕は外れてないと信じてるんですが。
まあ、名字感じで名前カタカナいうのはまあね。
合ってましたよね。
合ってましたよね。
そういうところまでは行ったんですけどね。まあ、あの、なんていうか、細木和子的なね。あの、私の、うん、占いは外れてないわよ、みたいな。そんな感じなんですけれども。いやだけどいいんじゃないですか、新曲出るんですかね。
確かに絶妙だなという、まあ彼女以外に適任者いるかなとなるとちょっと思い当たらないなというのがありますしね。
まあね、むしろまあ問題というわけじゃないけど、ちょっと彼女シンガーとしてしっかりしすぎてるかなみたいな、むしろねミカバンドっていうのはもうちょっとなんか、あ、なんかボーカルはもうちょっとフラフラしてた方が面白いのかなっていう、
もうちょっと素人っぽいというか、
そう、いうところはあるんですけど、でもまあむしろなんかそのプロジェクトにすごく木村カエラはハマるんじゃないかっていう気も、
なんかネットで見れたそのニュースの動画なんか見てると、
うん、
その歌声なんか割とそのハマっていてね、
あ、
違和感ないなっていうのはありましたけどね。
なるほどね、
うん、
いや良い良い良いみたいな感じで、
あ、まあこれでこの企画一本で終わるのか、それともなんかあるのかというのはちょっと気になりますけどね。あ、
またライブとか、まあ、やっでもいいんじゃないですかね。
なんかね、一日限りみたいなね。
はいはいはいはい。
うん、
その辺はなんとなく楽しみだなという気はするんですけれども。
はい。
まあしかしですね、世の中、2月に入りまして。
入りましたね。
うん、なんか暖かくなったなと思えば東京突然寒いんですけれども。雪がね、まだ降ってんでしょうね、世の中。
そうなんですか。
大阪は暖かいんですか？
いやー、暖かいというのはないですけど、でも雪みたいなのは全然降ってはいないですね。
もう寒いのいいですよ、もうね、本当に。そんな感じで。あと、あれですか、バレンタインじゃないですか。なんでそんな、なんでそんな、こう、ローな感じなんですか、ローな。
ああ、そんなあったんやなというね。
なんか、やっぱりバレンタインで一番楽しいのって学生の頃よね。いや、それもローですね。おかしいなぁ。おかしいなぁ。なんか、いや、もちろんね、僕もね、ひもての皆さんと、僕は、その連帯をしていこうと思ってるわけですけども。
い
や、その
思い出としてないなぁっていう。
基本ないですよね。基本ないんだけど、ね、なんかその、もしかするとくれるんじゃないかみたいな、その心の高鳴りぐらいが3日前ぐらいからあったじゃないですか。
なんか施しぐらいちょっとあるんじゃない
です
か。
そう。で、なんかむしろ、いや、誰も知らないところで、なんか、その、突然、こう、好きです、的な、ね、ビッグサプライズが僕のところにも、みたいな。なかったですけどね。
見事に、もう記憶として、本当にないですからね。
ないですよね。ある人っているのかな？世の中に何パーセントの人がそういう経験をしたことがあるんでしょうね。
その小中高問わずも常に
っていうね。常にっていうね。
うん、
ちょっとね、ぜひそれ調べてもらいたいなと、ね。今日
なんか毎年のようにもらえるみたいなね。
あ、しかも違う女の子からね。
ね、
うん、許せませんけどね。 今日ね、その渋谷ちょっと行ってたんですけど、
はい、
もう、マークシティっていう建物の通路があるんですけど、
はいはいはい、
そこの通路にずらーっとその出店ですよ。チョコレート屋さんの出店がぐわーっとあって、なんかもうそのチョコを探してる女の子とかいて、中学生か高校生ぐらいか、
はいはい、
なんか二人で、うわー、爽やかやなー、みたいな。それ爽やかなのないなーみたいな、またどうせなんかあれですわ、これギリチョコですからとか言われながら、こうもらうようなギリチョコぐらいのもんでしょうね、今年もね。
チョコレート本当会社で生命保険のおばちゃんからもらうぐらい
です、ね。ああ、いやね、もうね、本当ね、会社とかでね、もらいたいと思わないよね。
出入りさんの業者さんから。
そうそうそうそう。
本当に適当にギリギリ中、ギリ中のギリっていう、
ね。なんかね、それがきっかけで来て、で、仕事取ってこう的なね、もうね、うん、いや、いいです、本当に今日間に合ってますから、みたいな感じの。うん、ああ、もうな、帰って憂鬱ですよ、社会人になると。
ねえ。そんなんしかもらえない
っていうね。そんなんしかもらえないですよね。別に俺さ、行きつけの飲み屋があるわけでもないからね。行きつけのまま、飲み屋のままからもらったりさ。
それもね。
それもね、スナックとかさ。
思いっきり営業ですからね、
そんなん。ねえ、うん。いや、でもね、最近ふと思うんですよ。
はい。
こう一人で行けるなんかこうバーみたいなのが、
またあれですか、隠れ家的なやつですか。
ちょっと今ね、僕には足りないかな。でもそういうのってなんかね、かっこつけてるとかっていう、まあもちろんそういうところもあるかもしれないんだけど、
うん、
基本的に俺はね、一人っ子みたいな育ち方をしてるんで、結構一人好きなんですよ。
はいはい、
はい。うん。一人でね、だから、一人でいるとただ問題があって、うわ、一人でいる寂しそう、みたいな。なんか構ってあげないといけないのかしら、みたいな。施しをね、
はいはいはいはい、
受ける的なね。
変にこう気使ってもらうみたいな。
そうそうそう。で、しかも、まあ、だから、なんかそうされたくて一人になってる人も世の中にたくさんいるわけですよ。
あ、はいはい、うん、ポーズとしてね。
ポーズとしてね。いや、うん、俺全然一人になりたいみたいな。
普通に一人をこう楽しんでいるんだっていう。
そうそうそうそう。で、話しかけないでみたいな、
はいはい。
それは別に悲しいことがあったとか、なんか浸りたいとかそういうんじゃなくて、なんかボケーっとしてたのよ、みたいな。
はいはいはいはい、
なんか、いろいろこう、ね、こう人付き合いがガーッと社会に出て、こう、なんかそういう会社のなんかあって、もう喋る気もないわ、みたいな、時とかあるんですけれど。
はいはいはい。
なんかそこでこうそのままこう家に帰ってこのテンションのまんまだと、なんかこう家で愚痴とか言ったりして、またもう愚痴ばっかりみたいなことになっちゃうじゃないですか。そういうのはやっぱりね、家に愚痴を持ち込むのはやっぱ良くないなと思うん
で、
なん
かじゃあその息抜きをして、
そうそうそうそうそう、別にその愚痴を聞いてもらいたいっていうか、そこで何とか俺は消化しようと努力するからみたいな、こう一人でこうなんかボケとさせてくれよみたいな、
はいはいはい、
そのねクッションが欲しいんですよね。
うん、
そういうお店東京であるという方教えてください、本当にぜひメールをお待ちして、本当にねないんだよな。もうね、なんか渋谷は騒がしい、もうし本当に渋谷はちょっと苦手みたいな、広末みたいな気分ですよ、本当に。もういいもういい、いや、なんかダメだな。かといってどこの街が好きとかいうのもないんですけどね。東京は総じて創造しいです。なんか。どんな感じなんですかね。
渋谷みたいなとこは、まあ、落ち着く場所ってどこなんでしょうね。
ないね。ない。なんかこう、なんでみんなそんなにこう飲んで食って喋ることがあるんだろうな、ちょっと思うよね。俺喋ることが基本的にないんですよ。まあこうやって喋って、じゃあお前喋んなよとか言われちゃうかもしれないけど。基本的にあんまりね、そういう場での喋ることってないのよね。まあ今日これから話をすることなんかが基本的に僕が飲んで喋ったりすることなんですけど、
はいはいはい、
まあ今からする話なんかはきっと普通にそういうところでこうみんなでこう ね、ご飯とか食べて飲んだりしながら喋ると、誰もついてこないよねっていう。
あまりその、共有できなさそう。
共有できない話だから。本当に馬乗りラジオはね、僕のためにあるね。与田さんが、僕のために聞いてくれてるような。
うん、まあまあ、こう、聞き役としてね。
ね。与田さんはカウンセラーになるといい。というわけで、僕が楽しい馬乗りラジオ。さあ、今回はですね、いや、CD 買ったよね、みたいな話ですよ。
はい、もういつも通り、ね。
いつも通りね。いやいやいやいやいや、出ましたよ、サブマージライブインジャパン。
ああ、出ましたね。
買いましたよね。2005年2月13日、リキッドルームでの、サブマージレーベルのミュージシャンたちのライブですよ。
はいはい、
はい。はい。全12曲。
うん。
よかったね。まだ聞いてないんだっけ？
うん、ちょ、まあ買いましたけど、まだ封開けてなくて。
うん、もう昨日からもうヘビーローテーションです。こればっかり聞いてますね。本当に。まあ特にね、やはり最後のギャラクシー2ギャラクシー名義で行われている4曲ですよね。
はいはいはい。
リターンオブザドラゴンズ、リインスピレーション。これママズベースメントでいいのかな、よくわかんないんだけど、ちょっと発音が。そして最後にハイテクジャズ。
うん。
もうね、ドキラーですよ。
うん、
どれもキラーチューンじゃないですか、もう。この4曲やれば、それはね、上がるよ、みんな。
もうその、視聴のファイル聞いてる段階で、その、ね、観客の歓声が偉くなってますからね。
偉いことですよ、本当に。まだね、そのハイテクジャズっていうのはすごくかっこいいじゃないですか、まあ、
はいはいはい。
その、完璧じゃないですか、こう、最初のキラキラしたループから始まってて、ベースが重なっていくみたいなで、サックスが来て、ベースが重なっていくみたいな。その一つ一つの重なるごとに、いやーみたいな。うわーみたいな。もう、それごとに、わーわーわーわーですね。日本人どもが。いや、もうすいません。行けなかったもののひがみとして聞いてください。もうこの日本人どもが、くそギャギャギャギャわめきやがって、もうね、もう狂ってますよ、みんな。
ねえ。
そりゃ狂うわ。
ねえ、またこの生演奏っていうのはすごいですね。
目の前でハイテクジャズですよ、あなた。
ね、彼ら演奏しますからね。
彼ら演奏、そう。いや、それはね、やっぱりなんつうのか、来ますよね。
うん、
来る、うん。これは来ます。強力に来ましたね。もう。いや、本当にそのライブ版で、追体験できたことを本当に嬉しく思いますね。
はい、
こうね。まあ、2月13日2005年ということで、約1年前に行われた。
そうですね。
ライブでございまして、私も行きたかったのに行けなかったんですよね。うん、これはもう即買いです。皆さん、本当にダッシュして今から。もう閉まってると思いますけど、CD。いや、今日通勤で iPod で聞いてる方はですね、そのまんま、昼休みとかにですね、サブマージライブインジャパンを購入されて、会社の iTunes に入れて、早速聞くとですね、午後はハッピーです。会社に iTunes 入れてる？パソコンに。
いや、そこまでしてないですけどね。
入れてる人いる、うん、あれって結構さ、厳しいじゃないですか、最近。
そうですね。
下手にそういうソフト入れちゃうと、特に iTunes なんかは、外に、データ情報を読みに行っちゃったりするでしょ。
はいはいはい、はい。
だからそういうのって最近ものすごい厳しいから、絶対、なんて言うんだろう。ファイアウォールのセキュリティを下げるな、みたいな。で、ファイアウォールで、そのなんかソフト制御でしてる分に、新しいソフトを加えるな、みたいな。ガンガンにうちの会社でも書いてあるんですけど、知らん、みたいな。iTunes は仕事に使う、みたいな。何に使うのよ、みたいな。いや、でも、すごい、素晴らしかったです。ぜひ聞いていただきたいと思います。けれどもさ、このライブ版って意外にあれですよね。あんまり好きじゃないって人いるんですよね。
あ、はいはいはい。
うん、なんか、そんなにこう、かっこいいと思わないというか、結構さ、実際のその、スタジオ録音のよりも、かっこ悪いく聞こえちゃうとかっていうのは。
その本当に、もう場合にもよりますけどね。まあ、ね、本当にライブでしょぼくなるっていうパターン
も、
ね、
それも
あったりしますからね。
ありますからね。うん、ただ、俺はそんなにライブ版嫌いじゃなくて、
はい、
結構いろいろ持ってて、うん、好きなんですけども。ライブ版もね、ずーっと聞いてくると、だんだんいろんなものが聞こえてくるようになって、やっぱり、はいはい、 ミュージシャンの感性、あのミュージシャンというか、ね、客の感性とかが面白いんですよね。
はいはい。
だんだん楽しみがそっちの方に来るんです。有名な話というか、伝説みたいな話ですけど、
はい、
あのローリングストーンズの69年に出たのかな、ゲットやヤズアウトっていうライブアルバムがあるんですけど、
はい、
それにミッドナイトランブラーっていう曲があって、その中でこうかっちょいいって言ってると、誰かがそう聞こえると、そうそうそう、日本語でね、それは確かロンドンだったと思うんだけど、それやってる場所が、だけど、
はいはいはい、
うん、かっちょいいって言ってるっていう、で実際に聞いてみると確かにね、かっちょいいって言ってるように聞こえるんですよ。それが外、イギリスの人がなんかその英語で言ってるのかもしれないけれども、
うん、
なんか単純にそう聞こえるみたいな、
わざわざこう日本のファンが向こう行って叫んだのかも分かんない、
う
ん、
そうそう、それを叫んだ人っていうのは村八分のボーカリストだっていうのがね、これがまことしやかな噂話っていうか。
あ、そうなんですか。
うん。なんか、そうらしいんですよ。なんかいいですよね、それって。全然、俺もなんかどっかのライブの、この、これ俺みたいな。そういう伝説をどっかに作りたいな。あと、完成で面白いのは YMO のサービスもコンプリートサービスもどっちもあると思うんですけど、
はい、
音楽っていう曲があるじゃないですか。坂本龍一が歌ってる。で、あの中で、坂本龍一が歌って、細野さんが歌って、幸宏が歌ってみたいなところが、ん？順番違うかな、はいはい、なんか、その、僕はなんとかなんとか音楽。
教授で、幸宏、細野でしたっけ、ね、
そうでしたっけね。で、その、細野さんが、その、僕はって言った時に、もうね、なんかね、誰かが、切られたか、みたいな、叫び声が。聞こえるんですよ。なんていうか、断末魔というのはこういう叫びだなみたいな。
まあまあ、あの教授とかの時は結構黄色い歓声がね、
うん、
あ
ーって、ね、そうそうそう、そのさんのところ叫びがなんかね、もう本当にね、こうギャーっていう、その漫画的に言うと本当にこうトゲトゲトゲみたいなもの、なんかこう事態が痛々しい事態のギャーっていう叫び声がするんですよ。あ、その叫び声はぜひね、今手元にある方は聞いていただきたい。本当にこう、人間の可能性とか、人間のその、人を好きになるということの、その、業の深さみたいなものがね、わかる。本当に、そう、細野さんに全てを捧げたんだな、彼女はっていう。おそらく女性だと思うんですよ、これ。またそこまで人をこう好きにさせてしまう、こう、細野さんの魔力的な魅力みたいなものもね、いやー、深いな、深いな。与田さん的にはどうですか、なんかその、ライブ版といえば。
なんでしょうね、ライブはね、僕はもう、映り込んだ側の人間ですから、ね。
出た。
完成というか。
出た。何
昔、何年か、まあ、2年かちょっとぐらい前の宇多田ヒカルがあの武道館でライブやったじゃないですか、はいはいはい、ヒカルの碁という2日間のあれにも今行きまして、でそれがまあ後にらまあこうライブの DVD にまあなったんですけど、
はいはいはいはい、
見事に映ってましたね。
やった、出演よだ宇多田ヒカルライブ、
ね、何カットかにね映ってました
よ。何カットかも、平井堅がいるみたいな。もうね、与田さんの平井堅ぶりはすごいよ。う
ん、だから僕もその映ってるところをね、パソコンでね、もうスクリーンショットでわざと取り込みましたよ。記念として。
記念としてね。
ここ俺みたいな。
ああ、そうっすか、結構前だったんですか。
そうですね、アリーナど真ん中の前から3列目ですね。
めちゃくちゃええところ。
もう本当に、彼女が、非常にこの村元にこう汗が垂れてるのが見えるぐらい。
見えるぐらいの。
距離でしたね。
すごいな。
まあ、普通じゃね、取れない席なんですけどね。
普通じゃ取れない。
普通では取れないっていうね。
まあ、
いろいろこう、お金を。
お金を。
お金を使って。
わあ、怖いわ、怖いわ、大人やわ。
ね
え。ヤフオクですか？
まあ、ぶっちゃけな話、ヤフオクですけどね。
あ、そうですか。
まあ、 基本的にあの2枚1組で売ってるのが多かったんですよ、その時。はいはいはい、でも本当に1枚僕1人で行く予定だったんで1枚だけでよかったんですけども、なんか2枚1組でも売ってるのばっかりだったんで仕方なくこう、まあ、買ったんですよ2枚、
はいはい、
でその時の金額は6万ぐらいで落札したんですよ。
ここでまた独身貴族ぶりが炸裂。
まあ、しゃあない。まあもう、ええわ、6万ぐらいと思う。
6万ぐらい言うたん今、お前。
もう、そもそもないよ。
お前呼ばわり。与田さんをお前呼ばわり。うわ。
で、まあまあ、2枚、こう、買って、はい、今、届きました。
届きました。
まあ、まあ、1枚、こう、まあ、同じように、もう、転売っていうか、売りゃいいやと思って。
ああ、まあね、まあね。
まあ、もう、
宇多田ヒカルだったら買う人もいるわ。
そうそう、うん、まあ、2万かそこから売れたらいいかなと思って、まあ、売ったんですよ、1枚をね。はいはい、そしたら、もう、なんかわかんないですけどね、1枚なのに、6万ぐらいで売れたんですよ。
ただで言ってる。
ただでね、もうね、武道館、宇多田
ヒカルは、ひどいわ、ひどいわ、今、あの、錬金術のからくりを見たわ。虚業だわ。これがヤフオクの実態。これは、ちょっと東京地検やばいよ、これ。押収されるよ。知らないよ、
ね、なんかわかんないですけどね、1枚か6万で売れて、まあ、ちょっとすごいと思って、まあまあ、普通に嬉しかったんですけれども。
嬉しいけどね、そりゃ。
で、まあ当日、まあライブ行くじゃないですか。
はいはいはい。
で、その僕が打った人は、あの僕の席の隣の人なんですよ。
ああ、もうそうですよね。まあ、連番ですからね。
連番で買ったんで、はい、隣の人なんですよ。はい、この隣の人がね、ライブ中ね、もうずっと歌うんですよ。最初から最後までおはしゃぎして、一人で歌って
る。それちょっと男の人？
男の人ですね。
うわぁ、歌だの。
40、まあ、30後半ぐらいの人だったかな。
あれや。
もうずっとね、ご機嫌でね、
も
う注意ね、したいけれども、でも6万
だから。でも6万だからね。そうそうそう。あなたのおかげで、そう、ただでいけてるようなもんですか、
ね。だからね、我慢しましたけど、ね。これがね、普通のそのテンポのいい曲でね、わーってこう、走って歌うのはいいんですけど、
まあまあね
うん、ファーストラブとかね、あれバラードでもね、このおっさん歌うんですよ。ずーっと。
まあ、なんか、
ちょっとそれは。
なんか男の人がファーストラブを耳元で歌うわけですか。
またね、下手でね。
下
手。宇多田の曲、歌を聴いてるのに横からおっさんの声も聞こえてくるみたいな、なんか、ものすごくなんか変な感じでしたけど、ね。
うわそれはきつい。
またね、俺英語の歌詞とかなったらね、適当になるんですよ。日本語だったら割と普通に歌うんですけどね、英語だったらなんか適当に
歌うし、ね。頑張って読めよ、英語しぐらいよ、みたいな。
どうせだとそこちゃんと歌ってほしいな、
ね。まあ、でもね、いやー、すごい。俺今、その U2 のチケットが手に入らないんですよ。
はいはいはい、はい。
先行の、その、まあ予約というか、いろいろこう、なんて言うんだろう、プレリザーブみたいな状態なんですけど、まだ。
はいはいはい。
抽選にことごとく外れまして。
ま
あ、もうね、ほとんど俺の周りは手に入れてやるんですよね。なぜ俺は手に入らないんだろう。
もう、ヤフオクしかないですかね。
マジっすか。もうね、そんな独身貴族のようにね、6万とか出せないっすよね。
ねえ。
いやー。でも U2 は行くよね、どう考えてもね。という。ああ。なんかまあ、だけどね、俺もだから、7万人ぐらい入るからね、日産スタジアムって。日産スタジアムというか。あの、うん。だから、どうなんだろうな。入れるとは信じてるんですけどね。
まだ一般は出てないですか？
一般確かね、2月18日じゃなかったかな。ちょっとこれいい加減な情報なんで、うん、聞いてる方ぜひお確かめいただきたいと思うんですけれども。い
や、そんなに入るなら一般でとりあえず抑えれそうな気はね。
だから抑えれそうな気がするんですよ。今一生懸命こう、先行で抑えてる人たちがこれで随分減ってるんじゃないかなと、思うんですけどね。なんとかその辺、いい情報があったら教えてください。あと、本当に、 一人で、僕ちょい悪とかじゃないんで、本当に、なんかこう暗くてなんかカウンターでこう、蝶ネクタイの人がキュッキュッとかこう、磨いてるような店じゃなくていいんですから、なんかこう一人でぼっくやっとしてる。一番いいのは、俺本当に寂れた喫茶店とか好きなんですよ。人が本当にいない寂れた喫茶店とか、そういうとこすごい好きで、いくつかストックはあるんですけれども、ことごとく潰れるんですよ それ人入らないから潰れるよね。
うん、
でもなんかその昔は結構そのビルのオーナーで本当に趣味でやってるような店って結構あったのね。
ありましたね。
ねえ、だからそういうとこってすごいね、気が楽でよかった
ん
ですけど、ね、
ああいうなんかこう寂れた喫茶店で食べる、そこで出されるピラフとかね、たまにうまかったりして、
そうそうそうそうそうそう妙にこだわってたりしてね、再三度外視したりコーヒーとか飲めたりするとね、すごい嬉しかったんですけどね。あと全然変わるけど、話は変わるけど、はい、喫茶店のモーニングってなんであんなにうまいんでしょうね。普通のパンに、
そうそう、
普通のパンになんか、普通の目玉焼き、卵焼きないしはゆで卵とか、コーヒーとか。
なんで
しょうね。なんでね、ゆで卵に塩かけて食うだけでこれだけうまいんだろうと思うのよ、いつも。あの味は再現できないんだよな。
普通によくあの見たら、厨房とか見たら普通に電子レンジの中で焼いてるだけなんです
けど、ね。そうそうそう。普通のうちにあるトースターと一緒のトースターでやってたりするじゃないですか。ね、ジーとかやって2980円ぐらいで売ってるやつ。
持ってくるだけなんですけどね。
そうそうそう。パンが違うかなと。いや、パンもね。だからなんか、東京、ペリカンっていうパン屋さんがあって、
はい、
浅草の方かな。そこのパン屋が割とそういう喫茶店とかに、よく使われてる美味しいパンとかって言って、実際に食べてみて美味しかったんですよ。
はい。
でも、家で食うより、そういう喫茶店で食べた方がうまい。
やっぱその環境とかいうのもあるんでしょうね。
あるんでしょうね。
違うところで、うちと違うところで食べるとなんか味もね。
日曜の朝ちょっと早起きして、そういうところでね、意味もなくモーニングを食うってね、すごい僕好きなんですけどね。なんか日曜の朝っぽくてなんか。でもそういう喫茶店が最近減って少なくなっちゃいましてね。
そのスターバックスなり、そういうのがね、ポンポンできてますからね。
いら、いらんなの。スターバックスってなんであんな苦いのよ。あ、営業妨害じゃないですよ。でも僕、セガフレードザネッティの方が好きですけどね。まあそんな感じでですね。今回も最後まで聞いていただいてありがとうございました。感謝しております。ご意見ご感想メールでお待ちいたしております。前回読んだら途端にメールが来なくなったのはなんか僕が悪いんですか？ちょっとなんかどしどしメール来てくださいよといつも思うんですかね。難しいもんです。さあというわけでですね、
はい、
でも来週にはまだバレンタインになってないんだよね。
もういつがバレンタインデーかとかいうのことすら もう分かんないです。
分かんないですよね。とりあえず何個もらうかかけるか、ギリとかなんかチロルチョコも含めての話。
いやいや、だったらその会社でとかぐらいじゃないですか。
もちろんそうですよ。
そんなんできそうのやめましょうよ。
やめますか。
それも泣けてきますよ。
そうですよね。そうですよね。なんか、ひもてらしくなんか、バレンタインデーなんか知らねえよ、ことを言ってみましょう。そんな感じです。今回もありがとうございました。また来週お会いいたしましょう。さよなら。
いい、さよなら。